はい、というわけで、やっほーい、
やっほーい、わばこ、みょうだどうも
なんか最後の力尽きた感がいいですね。
まあ、うん、こういう感じで、始まるのもたまにはいいんかな、みたいな。
はい、ああ、はい。なんかね、もう、うん、今日はミャウダー焼肉レストラントラジー。
はい。
なんですけども、昨日はなんかお肉をいただきまして。
ねえ。
うん、あの、新潟のビージルさんとか。
はい。
あと、サンダヘタレイジャーのエムサトさんとか。いらっしゃいまして。
ねえ。
お肉をという。
そう、みんなでお肉食べて。
はい。
お肉食べてきたのよ、お肉。
うん。
もうパンパン。
お肉がね、って。
美味しいんです
で、僕もあの、ついこの間お誕生日やって。
ねえ。
で、なんか、あれですよ、香港焼きそばとか。
はい。
越川さんから香港焼きそばとか。
素晴らしい。
はい。ニョロ88さんとかから、クリアサヒとか、オリエンタルカレーとか。
食料品ばっかりですもんね。なんか、学生みたい
に。青葉台さんからも朝日クリアサヒが届きまして、本当にありがたい。でも励みにね、
ね、
励みというやつになっていくかなと思って、
はい、僕も今からストロングゼロ開けますわ
あのお誕生日になったんで、あの死に歳という、
はい、42歳、
はい、
ね、
もう死にですよね。
またね、42歳からいいんですよ。
ほう、
僕はあの、まあ、僕もまた今度45なんで、
うんうん、
49歳だったらもう大変ですよ。
死ぬ苦しい。
死中臭いですよ。
あの、織田信長が死んだ年になりますね。
あ、織田信長、そんな若くして。
若くして亡くなりましたね。あと、上杉謙信が亡くなった年でもありますね。
おう、だ人生50年言ってたのは、豊臣秀吉かな？
いや、人生50年、下天のうちを、
うん。
クラブレバーって。うん。あれは、あの、織田信長が好きやった、熱盛の。
ああ、熱盛ってあの、なんか。
平の熱盛です。
あ、その熱盛か。
つけ麺じゃないですよ。
あ、つけ麺かな、思った。
うん。その時つけ麺あったらびっくりしますからね。うん、
ねえ。
うん。
ガスもないのに。
うん。人間と読むのが、あの、まあ、本当は正しいらしいんですけど。うん、
なんぞ人間、人生観。
じゃあ人、あの人間50年って人間、うん、人間。
あ、人間50年。
人間50年って読むのがより正しいとする説がありますが。
おうおうおう。
あの人の世の間ということですね。
お、なんか演歌歌手みたいになって
る。はい。いや、だから下天のうちをクラブレバーですよ。
うん。
夢幻のごとくなりなんですよ。あの、神様の世界でいうところの50年っていうのは一昼夜にしか過ぎないっていう、その位もあるよと、上の世界では。
ああ。現世は修行の場やと。
うん、だから、あれですね。あの、人の間では50年って長いなって思うけど、
うん。
神様の間では一瞬やぞと。
おーおーおー。
うん。という、あれですね。ああだこうだって人は騒ぐけど50年って言ったら、
ああ。
でもそんなもん、あの、神様なんか何億年とか生きとんねんって下手したら上の位になったら、50年なんてあの、鼻毛抜いてる間ぐらいやわっていう、だから騒ぐなっていうような意味合いかなと。
45億年の地球から考えてみれば、50年なんてほんま鼻く
そ。そうですね、あの、昔で言うとこのその、仏教とか、そういう世界観の神様の世界っていうのは、やっぱりその、地球が発生したぐらいのスパンで考えてはるから。だって、弥勒菩薩がね、出てくるのが、何億年先でしたっけ、あれ。 えらい悠長やなぁと。
織田信長も、やっぱり神様を信じたんですか？
信じるも信じないも、あの時代で、ねえ、何かしらの宗教っていうのは信じない人っていうのはほとんどいなかったでしょうから。
ああ。
今の時代だってそんな無神論者なんて少ないじゃないですか。
そうですね、クリスマス
もやって。お墓も建て、クリスマスもやり、ハロウィンもやり。
結婚
宗教前にまみれやんか。織田信長だって熱田神宮に寄進したりとか。
ああ。
天皇陛下にこう、なんか、援助したりとか。あとは自分の親父が亡くなった時には、お寺を建立しましたよね。
はい。あ、そうね。お寺とか見たらね、やっぱりね。
うん、あそこですよ。名古屋の繁華街で、ミャウダーとも、ミャウダーとなんかアルデヒドのイベントのやつ行きましたよね。
はい。名古屋プロジェクトです
よ。そうそうそうそう。めちゃくちゃ初期ですけど。
はい。
あの時に繁華街行ったじゃないですか。
行きましたね。担々麺を食べるときに。
担々麺の。
味仙の。
そうそうそうそうそう。味仙とかがある、うん、あれなんや。商店街の。
ねえ。スーパーも入って、スガキヤも行きましたね。
ああ、スガキヤも行った。うん、
ね、猫飼ってるやつの家の匂いがする
んです。
なんでやねん。なんでそんな。
スガキヤ。なんでそんなこと言うの？
いや、ほんまにそんな匂いしたじゃないですか。猫飼ってるやつの家の匂いがする思ったらスガキヤやった。
ひどない？
いや、ひどくはないです。
あ、ひどくはないんや。
うん、スガキヤの匂いって何、魚粉の匂いでしょ。
魚粉？
粉、魚の粉の匂いちゃいますもん。カツオ節みたいな。
削り粉みたいなやつ。
ねえ。
はあ、そういう発想か。
はい。猫飼ってるやつの家って、あれが大概匂いしてましたよ、昔は。今はもうね、だいぶマシになりましたけど。
はあ、
うん。そういうやつの家のファミコンって結構汚れてるんです。
知らんわ。知りませんよ。
カセット刺すとこにお菓子のカスみたいなのが入ってる。
なんちゅうこと言うの？
いや、これは真実じゃないです。
あ、真実はたった一つ。
はい。はい、うん、経験した話です。
ああ。なるほど。あれですよ。万象寺って言うんですかね。
なんか、ね、はい、
そうそう、大須のアーケードを、こう、歩いた時にお寺があったの覚えてますか、
ね、ありましたね、覚えてます。大須ですね、思い出しました、大須。
大須、大須。大須っていうのが出てこなかったんですよ。で、うん、僕らはそのなんか第一アメ横ビルだから、第二アメ横ビルだからの、
ね、
なんか会議場で、ちょっと、イベント的な、
ね、
集まりやって、なんか、この、スーパーで買い物したりとかし
ましたね。はい。ふたさん、なんかパックに入ってる味噌みたいなの買ってましたね。
そうそうそうそうそう。うん、まあ、あそこにお寺あって、あそこがまさに織田信長が自分の親父を、
ほ
ー、祀ってる、という、お寺ですよね。
名古屋に持ってきてたんですか？
いや、名古屋の人やん。
あ、そうなんや。
いや、織田信長が名古屋の人やん。
あ、そうなんや。
もろ名古屋の人やん。どこの人やん思ったんですか？
いや、関東の人かな。
いや、江戸とかを開いたんは徳川家康やけど、うん、徳川家康だって岡崎の人やん。
うん。
ほー。愛知県。で、特に織田信長とか豊臣秀吉って名古屋の人やん。みやみや言ってましたやん。
うん。そうか、豊臣秀吉は、猿も。
うん、猿も一緒にいたでしょ。
ああ。あ、ほんだ、時代、名古屋が天下統一してるんや。
そうそうそう、名古屋から岐阜に行き、岐阜から安土に。
はあ。
そやからもう、名古屋と岐阜と、滋賀県だけで動いてたと考えていただければ。
ほら、名古屋には荒い人がたくさんおるって感じで。
まあ、そら知らんですけども、名古屋はそんな、だから、あれですね、清洲城とかあるけど、清洲城のなんか、模型みたいなのが、 ありますけど、あの、名古屋は、言うほど頼むなかとか押してませんよね。
うん。
なんかあの、まんじゅう屋の、ところが、なんか、織田信長のあの、鴨みたいな使ってるみたいなぐらいのもんですよね。
うん、ゴザソロ？
ゴザソロじゃない。
違うの。
なんかありましたよ、ね。でもあの、岐阜とかは、
うん。
めちゃくちゃ織田信長推しですよ。
はぁ。
うん。
そうか、岐阜が。
そうそうそうそう。岐阜はその岐阜城があって、安土に移るまで長らく織田信長のあの本拠地でしたから。
ああ。
でもその前にあの、名古屋が本拠地なんですよ。
おう。そんなに名古屋が暑かったやん。
せやけど、岐阜は織田信長の町みたいにしても、駅降りたら、金色の織田信長像がお出迎えですよ。
え、三河は言ったどこですか？
だから岡崎とかですね。
岡崎。ほう。なんかもう全然分からへんわ。
でも特にその岡崎とかでも、まあ岡崎はこう、田舎な感じやから、うん、言うても知れてんのかもしれんけど、まあ、出世城とかって言いますよね。
おー。そっか。
だけどなんか名古屋であんまり織田信長関連のなんかこう、織田信長の街みたいにしてんのって見ないでしょ。う
ん、でも、だ、え、徳川家康は？
徳川家康？
と、豊臣秀吉も全員名古屋でしょ？
岡崎やから、あの、愛知県ではあるけど、
うん。
名古屋市と関係ない。
ああ。愛知県名古屋市。
そうそうそうそう。
ほ
う。岡崎市。
岡崎市。
うん。
そうか。
名古屋県っていうのがあったこともあったらしいですけどね。
名古屋県？
うん。明治時代かな。名古屋県ってあったらしいですよ。
はぁ。でもすぐなくなったみたいな。
そうそうそうそう。いろいろあって、今の愛知県になったみたいですね。
あ、
名古屋県やった時代もあったみたいですよ。うん、なんかもう県って、あの、その時代、割とこう、増えたり減ったりとか。
はぁ。そうなんや。
うん。そうなんですよ。あの、僕らの知られざるの名古屋県っていうのが。
うん、え、それは、名古屋プロジェクトで公表して。
いや、別にしてませんけど。
あ
してへんし、そういう、いつの話やねん。もう何年前やっていう話でね。
何だったんだろう、名古屋プロジェクトって。
うん。松尾でございます。見ましたよ。
ああ、途中で帰った
あれ。あとあの、ミャウダーと、あの、テレビ塔のところでね。ね。
いや、もう僕は、もうアジセンで、ブタオさんが汗まみれになったんが、
うん、
脱水症状で死ぬんちゃうか、思って。
うんうんうんうん。
ぼっとぼっと汗かいてました。
うん。で、あの、ピザ食ったりとかね、いろいろありましたね。
あ、コマネチ。
はい、コマネチ。よう覚えてますね。
ねえ。
コマネチで、なんかあの、シカゴピザや、言
う
て。
ねえ、手品とかしてくれますし。うん、ブックオフよって、美味しんぼ読んでましたもんね。
うんうんうんうんうん。毒ハントさん。
はい。
飲み放っていう。
飲み放。
うん。飲み放のプランに噂のブラックニックハイボールが、っていう。
あ、樽のやつかな。
労働者は行くべきかっていうスタンダードコース120分で1050円のプランにハイボール、純ハイボールとブラックニックハイボールが選べますと。
見えへんようになるやつと目見えへんようになれへんやつや。
純ハイボールは安心なんでしょうけど、ブラックニックハイボールはあの清水記者によると頭痛くなるって。
うん。悪用しますよ。
ブラックニックかのハイボール出してるとこむちゃくちゃ多いんですよ。
そう、なんか今むっちゃもう、タルでもそれ出すとこむっちゃ多い。
なんかあの、各ハイボール出してるとこよりも断然、あのジョッキーもね、あのロシア美人みたいなおっさんの。
そう、あのヒゲのハイボールってやつかな、だから。
赤いなんか。
ね、赤のトランプのやつみたいな。
うん、うん、うん、うん。
ヒゲのハイボールやね。あの、大泉洋が宣伝してたやつで。ブラックニッカ。
ブラックニッカね。味が好きではないのです。
ブラックニッカともう一個なんか安っぽいやつあったでしょ。
レッド？
レッドやったかな？違うな。
あ、トリス？
トリス、トリス、トリス。
うんうんうんうんうん。
トリスもブラックニッカもほんまなんか、目見えへんようになりそうで怖いですね。
トリスも、あれですよね。なんか色のついたシロップ感がすごいですよね。
ねえ。体に悪そうでしょ。
なんかあの、いわゆるウイスキーの味、線ですよね。
ねえ。
ジャパニーズウイスキーなのに、ジャパニーズウイスキーっぽい味じゃなくて、はい、なんかよくわからへん、ドロッとした何かですよね。
そう、ウイスキーっぽいやつを。
なんか、無理やり色つけました、みたいな。
ね
え。基本は、だからもうそうやって開き直って、純とかの方がやっぱり純粋でええんやろうね、って。思うんですけど、ビールっぽさを出そうとしてるのかな、あれ、なんか、下手に。
でも、変な甘みがあるでしょ。
そうそう、変な甘みがあって、あの、ウイスキーの切れ味がないですよね。
ね
え。ほんまに。何やろう。
セダもサントリーのダルマで作った方が。
いや、ダルマはだいぶ上等ですよ、そういう意味で言ったら。
ねえ。
もう、あ、言うたら、核自体が、
安物です
か、ね、ダルマの安物みたいな印象が多少あるじゃないですか。
ああねえ。でも最近ダルマ飲んでる人、ダルマ自体あんま見えへんような感じが。
売ってないですよ、あんまり。
ねえ。昔はスナック行ったらダルマをキープしてる人ばっかりやったから。
キープしてる人
は昭和の時代は。
うん。
どこのスナック行ってもダルマが並んでて。
ウイスキーといえばダルマでしたよね。
ね
え。なんかあの、ウイスキーの瓶をかきなさいって言ったらみんなダルマを。
う
ん、
ねえ、かけてましたね。
他になんかその、洋酒とかがない時代やったんで。
ねえ。
みんなウイスキーとダルマ。で、僕あれなんですよ、鳥さんっていう人にね。
はい。
なんか30年もののダルマとかもらって。
おー、すごい。
それ別にあれですよ、あの、山崎30年とか、
はい。
そういう感じのものじゃないんですよ。
30年前に行こうってや
つ。そう、30年前に行こうって、なんか、おばあちゃんが畳の下にしまい込んでたみたいな。
蓋が一回開いてたみたいな。
いや、開いてはなかった、開いてはなかった。
ああ、ほんと30年もんじゃない。
で、飲んでみたけど、軽く。
はい。
なんか、心なしかも、やっぱりまろやかなんですけど。
お
う
お
う。アルコール飛んだだけなんちゃうかっていう。
いや、でも蓋開けてないんでしょ？
開けてなくても、やっぱり、そら、飛んでいくでしょ。
いや、あの、パキって音するんでしょ？蓋開けて
ない。そうそう、した、した、した。いや、でもやっぱり、完全密閉ではないから。
ああ。
瓶に、
抜けるんかな。
瓶に、あの、この、ね、金の、やつをつけてただけの話なんで。
ああ。
やっぱ、30年も置いてたら、少しずつ少しずつは減っていくんちゃいます？
薄く。
そのせいでもある。だから普通にあの瓶に置いて、ほったらかしてても、ウイスキーで別に熟成しないですからね。
ああ、そうか。熟成もあるもんな。
熟成で樽に入れてこう寝かしとくみたいな話でしょ、
ね、山崎30年とかすんなんでしょだから。
うん。うんうん。そう。別に、あの、山崎の12年とか買って、18年とか置いてりゃいいってもんじゃない。
おー。
それでパワーアップするとかって話じゃないはず、多分。
梅酒とかはどうなんでしょうね。
梅酒は、やっぱり、100年置いたら100年もなるでしょうね。
そうか。
ようなんか田舎で梅酒の10年ものとか置きっぱなしになってるとかって、ね、よく言いますよね。あれはもうずーっとあの、埋めつけてるから何らかの変化が、じじこくとこくとあるでしょうね。
あんたもお腹痛になれへんのかな？
腐りゃ、なかなかあの、砂糖たっぷり入ってるし、
うん。
お酒もたっぷり入ってるから、あれは本当に置いとく感じですよね。腐らん感がすごいですよね。
発酵しないってやつ？
発酵はしないでしょう。
これ今なんか酵素水みたいなのが流行ってるじゃないですか。
知らない。
酵素がすごいたっぷり入ってるって。
なんでそれ。
なんか、ジュースみたいなのを使って。
ほう。
で、それで発酵させて、1年ぐらい寝かして飲む、
うん。うんうん。
その酵素がたっぷり入ってて、健康にも美容にもいい。
うん、ほんまかいな。
まあ、その酵素水作るには、この水を買ってください。
はい。
で、水を買ってもって、はい、この水を買うことによって、この水を売る権利が入ってきます。
いや、もう、いきなり、あかんの。あの、バジルさん。
はい。
やっぱり、タンシオが私的に一番かも、トラジと。
ああ、ありがとうございます。
塩タン言われたですね。
そうですね。
なんでしょうね、この塩タン派とタンシオ派の違いって。
ああ、まあ、女言うたり、ナオン言うたり、そんなもんじゃん。
このなんか、東に行くとタンシオっていう率が上がってくるような気がするんですよね。
まあ、それは多分あの、浅香唯がアイドル時代に、好きな食べ物はタンシオ言うたからちゃいますかね。
じゃあ東ではもうタンシオ、タンシオ。
はい、タンシオ。
で、浅香唯は、関西には配信されてなかったと。
そう、いや、だからあの、笑っていいともかなんかで出た時に、
うんうん、
好きな食べ物はタンシオって言った、言って、うん、それでタンシオがこう、浸透した。
それ本当は好きな食べ物はタンシオって言いたかったっていう説も。
単勝が好き。
うんうん。
それは、なんか、ちょっとしたダブルミーニングみたいな感じで。
そうそうそう。単勝が好き。
なんか、やらしい浅香唯やな。
そうそう、やらしい浅香唯やった。単勝が、ね、だから、あれですよね、関東とか行くと、生中じゃなくて中生って言われる説ですよね。
はい、そう、それはやっぱりギロッポンでシース。
逆に言う。かなんや。
そんな感じちゃいます。
あ、そうやったんや、あれ、一位見てたんや。
うん。中生、うん。
バジルさん、憧れの甲子園中杯。ついに飲みました。
感想ないってことは、あんまり口に合わんかったですね。
でもおかわりもしてます。次足しをやってましたよ、
ねね。次中で。
次中やったらね、次薄なるんですよ。
ねえ。でも、チューハイが多くなるんでね。
うん。最初は甘い感じなんですけど。
だ急いで飲むんですね。
溶けないうちに。
はい、溶けないうちに。で、頑張ってカパカパ飲んで。
知らない方に言うと、甲子園チューハイで何かって言いますと、アイスボックス。
はい、森永アイスボックス
ですね。はい、森永アイスボックスを入れたジョッキに、はい、チューハイのサーバーのチューハイをガーって入れる。
キスが冷たいよ
ってやつ。アイスボックスが冷やす効果プラス、甘みを。
はい。あれがね、甲子園で飲んだらもう、むっめっちゃ金も減るし、むっちゃ酔いますよ。
金も減るし。
はい。
なぜかお金が減ってってるんです。
甲子園は次中がないんですよ。
うん。
だからおかわりで、一、うん、つ500円ですからね。
アイスボックスなんて、最近スーパーで買って100円もするかせないかみたいな、はい。
そうですよ。玉でで100円ですよ。
うん。アイスボックスも値上がりしたんか。昔なんか、もう、それこそ、70円、80円で買えた気がする、アイスボックス。
アマゾンで200円やったんかな。
アイスボックスが？
はい。
じゃあ、アマゾンでアイスボックス買わんでええでしょうが。
ねえ。いや、冷たいものも運びますって書いてあったから。
いや、だから食品は高いですよ。
ねえ。玉で買うたら100円で売ってるやつが、レジで3割引きですから。
うん、ああ、そうそうそう。だから70円でしょ、だから。大体アイスボックスとかって。違うの？3割引きになって100円なの？
3割引きになって70円。
あ、でしょ？それぐらいだと思った、はい、スーパーって。アイスボックス。
ああ。アマゾンより安いです。
で、アイスボックスの利点としては、こうやって焼肉レストランのトラジではジョッキに入れて作るんですけど、
はい、
アイスボックス自体はコップ状になってるから、
ね。
家で飲んだりとかするときは、あれもう紙コップ代わりにして、そこに、炭酸と焼酎入れると、もう即席で。
即席ですね。
はい。
缶の入り気を買って入れたらもう甲子園の気分味わえますよ。
あ、そうですね。もう最初からプレーンのチューハイみたいなやつを買ってきたら、もう、うん、もっと手間いらずですね、うん。
でもね、甲子園で売ってるやつは、
うん、
グロスで頼まなあかんぐらい、アイス袋なんですよ。ボックスじゃなくて。
アイス袋？
はい。
何のこっちゃ？
アイスボックスってあのカップに入ってるでしょ。
うん。
で、甲子園で売ってる姉ちゃんらは、
うん。
小袋に入ってるやつをたくさん持ってるんですよ。
アイスボックスを小袋に入れてんの？
はい。
コップは紙コップなんや。
コップは、チューハイのコップですね。あの、プラスチックの。
ほー、透明プラスチックみたいなやつ、はい、で、焼酎は何を入れるの？
は、ハイリキのレモンですね。
あ、ハイリキ使ってんねや。
はい。黄色いカンカンでした。
はー。アサヒ。
はい。だから、あの、レモンと青リンゴと。
ハイリキプレーン使ってくれたらいいのにね、もっと。
まあ。
めったに出回ってない、ハイリキプレーン。水色の。
ああ、そう、あ、黄色でしたよ。
黄色はレモンですね。
はい。で、レモンチューハイ頼んだら、うん、あの、そのアイスボックス入れんと普通に氷入れよるんですよ。
はい。で、レモンチューハイちなみにおいくら万円ですか、
はい、?500 円ですよ。
あ、一緒なんや。
はい。
そうやったら、なんか、アイスボックスにしてほしいですね。
ねえ。まあでも野球場で飲み食いじゃ高いですよ、ね。
アイスボックスが、まあ、スーパーで70円として、
はい。
ハイリキレモンってなかなか売ったらへんけど、まあ、買って150円ぐらい。
ね、150円ぐらいでしょ。
うん。
どんだけ儲けとんねん、みたいな。
あの、普通のなんか最近よく売ってる酎ハイとかってなんか妙に安売りして100円とか多いじゃないですか。
ねえ、あれ。90円。なんでや。はい。
なんかハイリキとか、なんか宝缶酎ハイとかってえらくそ高いですよね。安売りはせん、みたいな。
いやー、でも、宝やからじゃん。
でも、宝でも、缶の他のあの新しい、なんか宝なんとかって書いてる缶チューハイあるじゃないですか。
はい。
宝缶チューハイじゃないですよ、昔からあるやつじゃなくて。はい、なんかあの難しい、ごちゃごちゃした絵が書いてるやつ。あの、缶がボコボコになってるやつ。
あ、ボコボコになってるやつ。
あれとかもう100円とか90円とかで売ってますよね。
ああ
。同じ宝でも。
まあ、あれはでも、時期ちゃいます、その時の。
いやー、あれは大概100円。
年中ですか？
うん。安い。どこの酒屋とかスーパーとか行っても。安売りの定番みたいな。
そうか。僕でもあんまり酒屋行って買えへんかな。
スーパーでも一緒ですよ。スーパーでも安いですよ、あれ。
でも、違う、家にあるから、ジーズ飲むじゃないですか。
でも、今ストロング飲んでますよね。
これストロングはコンビニで買って こさしたやつですよ。
こさした。コンビニでも宝缶チューハイってたまに売ってるけど、
はい、
宝缶チューハイに関してはビールをしのぐ高さですよね。
ねえ。
もう、全身から震えが出てきますよね。
まあね。
で、アキビョンさんが、
はい。
拾った財布をもらっちゃう人の方が出世するっていう話に思えるっていう。
そういう意味がわかるよね。
財布をなくしたお金持ちがいる。
財布を落とした金持ちの人が言った。
はい。タイに暮らす。
タイで。
はい。で、日本円にして6万円ぐらい入ったブランド物の財布を落としましたと。
おー、大変。
2万バーツ。で、それを小敷が拾いましたと。
うん、まあ、拾って。
うん、小敷というか、まあ、ホームレスですね。うん、で、それを26円しか持ってなかったんですけど、
おー、むっちゃ、
その人、
宝が落ちてるじゃないですか。
でも警察に届けたんですよ。
あー、かしこい。でも警察なんか信用できへん。
うん。で、警察に渡したら、
はい。
まあ、その、金持ちの手元に帰りまして。
あ、財布ごと渡したから。
はい。で、
おぉ。
6000円をお礼として。
あ、1割。
そうそうそう、あげようと思ったけど、
はい。
その人がホームレスやと知って、
はい。
自分の工場で雇うことにしたと。
おお。こんな真面目なやつは仕事も真面目にするはずや。
そうそう。ほんで、今は月に3万2000円ぐらいもらってると。
ほ
ー。で、家も当てがってもらって、部屋を。
おお。
で、ベッドで毎日寝れる生活になりましたと。いう、なんか、ちょっとした美談的な。
でもなんでホームレスになってんやろ思ったら、仕事もちゃんとできへんくて、ケツ割って逃げとって。
いやでもまあ様々な事情があるじゃないですか。
ああ。
でもこの金持ちの人はこんな奴は信用できると思って仕事を与えたと。
ああ。
って、真面目にしてたらこうやって報いがあるんですね、みたいな話なんですけど。
ね、清く、正しく、貧しくやん。
でも、この、記事に、続きがあって、
はい。
なぜ彼を評価したのかって。
はい。
その金持ちが。
そう、なんで雇ってんって。
私が彼の立場だったら、絶対その金、お金を猫ばばしたと思います。
だから金持ちだったもん、ね。
だからそうやねん。だからこのアキビョンさんが、アキビョンさんがもう一回言うで、
はい。
拾った財布をもらっちゃう人の方が出世するっていう話に思える。
ああ。体験談を語る金持ちやね。
だから、26円しか持ってないのに、
うん、
拾ったお金のクソ正直に届けるような人やったから、ホームレスやってたみたいに思いちゃうやないか、うん、これって。
正直者がバカを見るって。
で、片や、うん、俺やったら絶対届けへんって。
で、言うてるやつが
感動したって言ってる人は、工場とか若くして経営してるんですよ。
まあ、生き馬の目を抜いてずっと生きてきたからね、みたいな。
で、なんか頭を金髪にした嫁はんとかいるんですよ。ゴージャスな感じの。
それはいつの時代でもどこでもでしょうね。僕も中学の時、体育の先生が朝礼でよう言ってましたわ、は
い。なんて。
正直者がバカを見る世の中はダメだって。
いや、ダメやけど、それダメやって主張するってことは、
はい、
今がそうやっていうことじゃないです。常に正直者はバカを見続ける。
だから、そうに口に出して一生懸命先生が言ってたんです。
はい。だからなんとか、そういう世の中じゃなくしてほしいって思ってるわけじゃないですか、いろんな人が。
ええー。
報われてほしいと。ところが、
ところが、もう報われてる奴はニヤッとしながら、バカばっかりだ、言うから。
もう感動したと。うん、俺やったらせんって。
まあまあ、ね、工場での働き手も見つかったし。
はい。
手が増えたしね。
はい。
俺って頭いいぜって安く雇ってた、みたいな。求人広告出さんでも、こういうホームレスで真面目な奴が来るから大丈夫やね。
いや、だから、こういう人を求めてたわけでしょ。
ねえ。
うん。
真面目な奴もね。うん。餌撒いたら食いつきよったわ、みたいな。
で、この会社も結構あれですもんね。宣伝になりましたしね。
ねえ、あ、ほんまや。
うん、
業績も上がって。なあ、俺のやり方で楽しいんや。なあ、言ってる。なあ、俺の人としてはええねん。なあ、言うて。
あれですね。三軒茶太郎さん。
はい。
宇宙ターザンの話が出て、感涙。視聴率上げ、番組を存続させたのび太もドラえもんも決して怒らない。ファン心理ってあんな感じ。
宇宙ターザンが、なんか、聞いたことあるような。
宇宙ターザンって制作者のファンタジーですよね。打ち切りが決まったら、どんなアンケートで存続希望ってハガキが集まったとしても、ダメ。雑誌の話。でも再放送で続編が決まることだってある。宇宙ターザンは厳しそうだけど。っていう。
なんかドラえもん出てきた話ですか？
そう、のび太が宇宙ターザンっていう番組が大好きで。
はぁ。
で、宇宙ターザンと公演で会うんですけど、サインくださいって言ったら、はい、応援してくれてありがとうねって。でももう番組もあんまり人気なくて打ち切りが決まって、こうやって公演でのんびりしてたんだって、遠い目で見てた。
なんかそのエピソード読んだことある
よね。あるでしょ。だからみんな知ってるでしょ、宇宙ターザン。で、ドラえもんとのび太が一肌脱ぐみたいな。
はあ。あ、おしし仮面みたいな話でしたね。
おしし仮面はね、来週のこと考えずに漫画描いちゃう漫画家。ふにゃこふにゃお先生の話でしょ。
教えてくれあーもう描けない教えてくれ
おしし仮面、罠にかかったなって。もう逃げられんぞって、ギャーって。で、次、おしし仮面のなんか、いとこのおかめ仮面が出てきてみたいな。で、また罠にかかったなって、ギャーって。来週どうなるんだよって。あんたが描いた漫画でしょっていう。 で、未来って呼んでくるいう。あれ、ああいうなんか、メタネタいうか、自分の漫画家をネタにした漫画みたいな、はい、ドラえもん案外好きでした。
ねえ。結構ね、ネタに詰まって、こう、なんか、なんとかならんかなとかよう思ってたんでしょうね。
あれ、読んで、なんか、幼少時に、連載の漫画って、まあ、なんかいい加減なもんやねんなって。後先考えずにやんねんなって思ってたけど、後にジャンプ読んで、やっぱりそうやわって思った。
もう行き当たりばったりですよ。
そう、来週のことなんか考えてへんって言ってましたもんね。大概の人。ね
もう使えるもん使う。
ジャンプ時にいつもね、自習予告みたいなのが一行乗るじゃないですか。
ねえ、一番下に。
一番下に。そう、自習なんとかの巻みたいなこと書いてるけど、あれ、全部嘘でしたね。そうそうそうそうそうそう。そう、ね、自習ここで新たな強敵が、みたいなこと書いてあって、で、なんとかの巻よろしく、その強敵も出てこへんし、そのタイトル自体も嘘やし、あのタイトルがそのまま使われたこと一度もないし。
ね、ああ。で、ジャンプ火曜日発売って書いてあるのに、いつも月曜日や
し。そうね。もうみんな嘘っぱちやって。ね、あの自習国本当に疑問でしたよね。
ねえ。
本当なんか一回もなかった。
なんでこれとか、ね。全くない。
はい。
絶対適当やん。
はい。
でも信じてまうから、それ。
で、三元茶太郎さん。
はい。
ジャンプにこち亀存続希望のアンケート出そうぜ。
面白いやつを丸してくださいってやつで、こち亀丸すのかな。
でもあれは人気なくなって終わるわけじゃなくて、うん、秋元さん先生がもうここらでええやろって。
もう来週ですね。
あ、ほんまですか？
ね。
ブルセラ仮面はもう勘弁してけろ、みたいな、
うん。あ、そうなんですか？そういう話なんですか？それが来週の下に字書いてたんですか？
あ、じゃあ、ブルセラムーンはもう勘弁してけろって。
うん。セーラームーンパクったおっさんみたいなやつでしょ？
いや、それはあれでしょ？変な親父3人組の下着のやつでしょ、ね、そうじゃなくて、ブルセラムーン勘弁してけろって、編集王でありましたね。
編集王、土田正樹の編集王僕はあんまり全然わかんないんですよ。はい、
ああ。
はい。電車止めるシーンしか覚えてないです。
ああ。ブルセラムーンを勘弁してけろ。
それ編集王であったんですか？
はい。
おお。編集王は、だから電車止めろって言ってるやろ、電車が止まるって。
はあ。
うん。
はあ。
はあって。
いや、だから、こち亀が終わることについてなんか、宮田さんからも。
そうですね。
意見的なものは。
一時なんかマニュアル本みたいになったじゃないですか、こち亀って。
何それ
?G.I. ジョーの説明とか、
はい。
切手収集の説明とか、
はい。
時ほんまに、ストーリー考えんと、はい。マニュアルばっかりする漫画で書いてるみたいな感じで。
マニュアルを書いてる
とか、歴史。
うんちくってこと？
うんちく。
ああ。うんちく漫画は今多いじゃないですか。
でも、当時はなんかネタが浮かべへんから、ここにやったんかなみたいな。実際だってりょうさん一回死んでるじゃないですか。で地獄にいて。
なんかありましたね、その地獄行くみたいな話。ね、でもわしずみたいなもんですよね。
で蘇って、で、
うん、蘇り？
で蘇って生き返って、うん、で次こち亀終わります言って。
はい。
で、次のページめくったら、こち亀 Z って書いてあって。
はい。
終わったふうに見せたいよーんとか。
うん。
それを今回、200巻目を。
最初から結婚で終わるんですかね。
あ、結婚で終わるんですか？
いや、知らないですけど。
噂では、なんかもう最終回はもう、最初の方に書いてて、それを最後載せるって。
金庫にね、収めてるってね。
うん。結婚って誰と結婚やの？レイコ？
レイコと結婚して終わるとかがなんか、こち亀の最終回。それかもう、りょうつは死ぬとかしかないじゃないですか。
それか、まあ、 頭に鉢巻き巻いて、鉢巻きの上に馬券を2枚刺して、
うん、
競馬新聞持ってタバコ吸いながら、
うん、
ふーってして終わるんちゃう、うん、
それどういう終わり方やねん。だから
一巻の頃の最初の頃の
両親分かってるけど、だからどういう終わり方やねん。
だから今日もこうやって始まるって、
ああまたまだいつもやってますみたいな、
はい、
よくある話じゃないですかそれやったら、
まあでもそのぐらいじゃないと、こらー両通っていう
のは、ね、絵柄もあの一巻の方の絵柄に戻してほしい
ねえ。
最終回は、
はい、秋元治って名前もやめてね、山止め
達彦と
ね、そうしてほしいですね。
三元茶太郎さん、こち亀は少年ジャンプが廃刊するまでドラえもんのように続くと思ったって。でもね、
うん、
ドラえもん終わってますよ、
うん。コロコロコミックはもう終わってるんですか、ドラえもん。
乗ってへん、死んでるやん。
作者。あれは、だから、その、スタジオが書いてるんちゃいますの？
いや、たまになんか乗ってるっていうか、乗ってるって言うていいのかな、うん、乗ってるような時もあったような気がするけど、今は乗ってるかどうか知らんし。う
ん、あれ、悟空くん呼んでるんちゃいますの？
いや、読んでませんよ、その雑誌で。
あ、コロコロ追いかけてるんじゃないよ。
追いかけてへんよ。コロコロ迷子を買うとかってしないですよ。
そっか、小学1年生とかでもなんか書いてたじゃないですか、昔は。
いや、だからもう書いてへんし、
うん、
いや、まあ、書いたとしてもなんかそのしょうもない、スタジオを書いたやつが載ってるけど、あれ連載とは言わんぞ、
ね、
全然面白くないし、
全然面白くないです本当に、
うん。全然面白くないし、なんかもう漫画の手なしてないぐらいの勢いじゃないですか。もうこんなこと言ったら悪いけど、うん、書いてる人に全然、まあ、ドラえもんの最新刊とか出ないでしょ。そういうのは単行本にならないでしょ。
あ、そうか。テントウムシコミックス新しいの。
とか出たりとかしないじゃないですか。その、うん、勝手に関数伸びたりとかしないじゃないですか。
あれ最後何巻かな。
45。
あ、45で終わりですか。
はい、
それも普通に終わるんでしょ。
カラバセから来た男っていうのが最後の話に入ってるのかな。ああ別に明確なあの最終回ってあの6巻のやつぐらいしかないですからね。
おお、さよならドラム。
そうそうそう。あと、テントウムシコミックスに入ってないやつの、あの、小学何年生版とかの最終回が。
お
あと2つありますね。あの、なんか未来に帰って、のび太が自転車乗るようになるって。
おぉ。あと、のび太がドラえもん実は救ってたみたいな。
ないわ。
え？
そうじゃなくて、あの、なんか未来旅行法みたいなの決まって、ドラえもんがあの、帰らなあかんって、あの、旅行者がいっぱいこうやってきて、無法的にこう旅行したらいかんって言って、帰るみたいなやつとかもありましたね。うん。
そっか。
うん、
タイムバトロールボーンが最後、絡んできたりはしないんですね。
しないですね。タイムバトロールボーンは、タイムバトロールボーンは、あれは、コミックトムか。
コミックトムでした？
コミックトムじゃなかったかな、あの、牛尾出版から出てましたよね。
ああ僕、藤子不二雄ランドしかわかんないですね。
一緒ですよ、三国志とかと。
横山光輝さんですか。
そうそうそうそう。
ああ、そうか。
そうですよ。
うい、だって僕三国志自体僕も読んだことないんでね。
ああ。
ああ
。それありましたね。あの宮田さん三国志自体をあの横山光輝だろうが蒼天航路だとか一切読まへんっていう。
はい。僕スイート三国志かって途中で読むやめましたよ。
しかもスイート三国志途中で終わったしね。
はい。ほんま思んないな、これ。
ほんまって。
ほんま思んないわ、
うん。
ギャンブラー自己中心派も、なんか、ほんまこれ、なんやこれ。
じゃあ、あれ、スーパーズガンは？
何ですか、それ。
え、ギャンブラー自己中心派の人が、ツイート三国志の人が書いた漫画。
は
い、
あ、そんなんあるんですか？
はい。
こんばんは。
アニメにもなりましたよ、スーパーズ
ガン。アイドル電話。
あ、アイドル先生。
はい。
おはようございます。
あらわしのウリさんが、スルクマじゃないのって。
スルクマじゃないのって。
あ、なんかあれ壁に書いてある？
そう。
何あれ？
覆面芸術家が書いたなんか、世界的に有名な社会風刺的グラフィックアーティストの その映画する熊じゃないのっていう。でもね、あの、愛蔵くんはその、社会風刺とか絶対書かへんから。
ねえ。
書かない。うん。
だからする熊のわけがないんです。こういうあの、政治的メッセージのある絵とかなんか、むっちゃ嫌いやから。
嫌いですな。
うん。でもこんな反骨心のある絵を書くわけがないっていう。
何してる絵なんだったかちょっと。
機動隊にあの火炎瓶投げてるする熊が。
あかんわ、あんなもん。
そういうの絶対なんかしない派なんで。
今度それ T シャツしましょうか。
イギリス。
やめてよ。
イギリスですね。
でも俺関係ない、
うん、で、これやったら、宮川さん捕まりますよ。あの、するくまと違って編まないと思うよ、こんなの。勝手に T シャツにしたら。あ、でも、政治的メッセージあるやつやから、政治的メッセージにあの、こう、共感してくれたんや、っていうことで多めに見てくれる。しかも、覆面芸術家やから、著作権、要求できない。ないや、ないってことないけど、それであの、要求したら覆面っていうのがなくなっちゃうやん。
う
ん、お前やったんかってなるから。
誰か分かっちゃうんか。
覆面ってやってるってことはもう真似られても訴え出ないよっていうサインでもあるんじゃない、うん、知らんけどね、
うん。
急に切れ出したら知らんよ。それのやろって。
そうかそうか。
一応そういう風に受け取るやないですか。
いやいやまあね。
うん。
バンクシーね、そうだったね。
まさき愛蔵、かっこ旧社会人さんからのメッセージなんですけど。
はい、
鳥取のビンさんから大量の20世紀梨が届いた。
あ、ビンさん。
もうだいぶ食うた。ありが励みになります。うん、あの、うちにも届いたんですよ、実は。
うちにも届きましたよ。
え、そんなに食べたんですか、ね、そんなに食べたんや、もう。
いや、もう、3分の1ぐらいしかないや、もう。
どないして食べたんですか、
頑張って食べた。
ジュース。ジュース
頑張ってって何や、それ。頑張らんとあかんのか。
一日3個ぐらいずつ食べていってるからね。すごい梨の消費量、思ったよりうち。
あ、そういえば、もともとあなた、島根の人でしたね。
そうですよ。
梨食べるの得意ですよね。
島根はあんま関係ないけどね。いや、美味しいです。ね、出来はね、やっぱ。
美味しいですね、ほんとね、でも。
で、皆さんも20世紀梨食べてるんですか、
ね、はい、食べてますよ。僕、ね、家族で、みんなで。
僕もなんか、あの、20世紀梨、毎年、あの、あれですね、鳥取のビンさんが、こう楽しんでくださいって。
ねえ。
楽しんでください。そうそうそう、楽しむわ、これは、
うん。ありがたいです、ほん
と。ありがたいことですね。この梨高いよ。
なりますね。うん、高いね。
そう、あの、あの大きいやつ。ねえ。ボテラジよりに送るだけでも結構な値段する。
まあね、そうだよ、ほんまだ
よ。もうすごいですね、あの、鳥取とか、時給安いとこやのに。
何バカにしてんのか、
いや、でも、バカにしてんじゃなくて、時給安いとこから送ってくれるとかってすごいじゃないですか。
ええ、ありがたいです。
いや別に時給が安いからってみんな給料安いわけじゃないからましてやビンさんなんかもう金持ちでしょ
そんなことはないと思う。あのなし必死の思いで送ってくれてるんやと思うで。
ほんまか。
うん。
いやいや、そんなね、あのいくら稼いでるからとか関係なくもなしはありがたく、
うん、あなしは、ね、
いただきました
と、うんうん、
言うことなしやん。
ああ、そんななんかなしとかって言ってるのがミャウダーさんなんですけど。
はい。
玉ねぎ焼酎入荷しました。
はい。
原材料のとこを、米、国産ってところを米国産と見間違い一人で笑いました。
ああ。
キモいですね、一人で笑。
いや、それね、実は、はい、米国産って書いてある。はい。たまたま酒屋の配達の兄ちゃんに、がその配達したときに、
はい、
で僕後ろ見て玉ねぎこれだ玉ねぎ国産やないねんな、
うん、
米国産が混ざってるんやな言って、うん、な兄ちゃんもパッて後ろ見て、うん、いやこれ米国産って書いてますせ、
はい、
赤っ端かいだろ
中華玉ねぎ焼酎って何なんですか。大
体米焼酎となんか混ぜたんじゃん。どう、あ、なんか
なんか、淡路島です。淡路
島でなんか、
相撲都市です。
はい。
玉ねぎは発酵させて作ったわけじゃなくて。
はい。 あ、まあ、ちょっと入ってんちゃいます？
いや、玉ねぎが一番よく、容器入ってるみたいですよ。
へ
ぇ、何でも、何でも作れますからね。なんかあの、パン焼酎とかあるしね。
あ、梅酒みたいなもんですよ。
シソとかあるぐらいですかね。はい、
シソ焼酎もあるし。
そうか。
シソでできるんだったら、玉ねぎなんかもっとできそうですよね。
じゃがいもでもできるんだもんね。
でんぷん質があれや、何でも。シソってでんぷん質あんのかな、意味わからんけど、あれちょっと。
シソはな、後で混ぜてんじゃない？さすがに。
ただ単にシソの香りがついてるだけの話なんかな、シソ、ね、で発酵してるわけじゃないのかな、シソ焼酎。
シソつけといても。
ごまとかね。
あ、ごま焼酎ね。
うん。
そんなもんあんの？
ごま焼酎。そばもある、そばも。まあでもそばは、
そ
ばはあれか、めちゃくちゃ。
うん、うん、メジャーよね。
穀物。
そば言ったら島根ちゃいますもん。
あ、島根はね、あの、出雲そばとか言ってるけど、そば、うん、なんかほとんど作ってないからね。
おお。
あれ、出雲そばでも、ね、よそから取ってきたそば売ってるだけだから。
あ、そうなの、
うん。
大阪はうどん焼酎とかないけどね。
あるかもしれんやん。
うどん焼酎あんの？
作ったらあるでしょ。麦焼酎と変わらんと思うけどね。
ああ。こら焼酎やな。
ちょっと出汁の香りとか聞かせたらいいんじゃないですか？
出汁入れんの？
でも実際あの、うどん焼酎っていうものとは言うのかどうか知らんけど、
うん、
香川のあの、うどんつゆで焼酎割るっていう妙な飲み方を提唱してた人いましたからね。うどん出汁で割りませんかって。で、僕飲んだんですけど、
お
うまいっていうか、うますぎて辛い。
ああ、それはもうでも、
いやだって出汁効いてるからうまいじゃないですか。
まあ、
でも出汁効いてるところに、アルコールまで効いてて欲しくないじゃないですか。
出汁に料理だけ入れてるような感じでしょ、だから。
そうそうそうそう、そう、うん、なんかめちゃくちゃあの酔っ払うなにかみたいな、うん。なんかめちゃくちゃ旨味のある、旨味があるし、あったかいから、余計なんかむせる感じですよね。
吉野家のつゆに赤ワイン入ってるみたいな感じちゃいます
もん。またあれは飛ばしてるから全然違うと思う。
アルコール飛んでるから。
あのね、もう一つ僕それでヒントを得て、
ほう。
焼酎の新しい飲み方として提唱してたのが、うん、一瞬だけ。ラーメン割りっていう。
その出汁、出汁やん。
その出汁にヒントを得て、うん、あの、焼酎のラーメン割りってどうやろうって。あの、なんか、酔っ払った締めにラーメン食べるみたいなのあるじゃないですか。
うん。
それやったら、最初からあの、ラーメン割りの焼酎食べたらええんちゃうか。あ、違う。焼酎割りのラーメン食ったらええんちゃうかっていう。
さ、口の中でね、そしたら色の中で一緒になれたらいいけど。
そう。
インスタントラーメンこしらえて、そこにあの焼酎ダバダバ入れるわけですよ。
実践した。
沸かした焼酎、ね、沸かした焼酎カップヌードルにぶち込むみたいな感じでしょ。
いや、沸かさん、沸かした飛ぶやん。そうじゃない、あの、熱々のラーメン作って、そこに焼酎をいくらか入れるんです、バーって。
まあ、だし割り。
だし割りもしつつ、あの、麺も食べれるっていう。しかも、その、の、食べながら酔えるっていう、完全食じゃないですか、まあ、言うてみりゃ。
ゴミじゃないですか。
まあ、どちらかというとね、あの、ね、生ゴミに近いかもしれんけども。
でも、まあ、やってみたら、案外、あり悪いなんかなと思ったけど、やっぱりその、あの、うどんつゆの、うどんつゆ割と一緒で、うますぎてきついっていう。もうそのラーメンうまいし、焼酎効いてるし、いいねんけど、同時に
焼酎は何
でもいい。
香類焼酎？
香類の方が癖がなくていいかもね。いや、芋でもいいっすよ、宮田さんが好きやったら。
はぁ。
でもその、ラーメン割りって意外にみんなしてそうでしてなかったでしょ？
うん、してない。したことないな。
そう。一回やってもらいたいですね。それがありかなしかっていうのは。僕はなんか、
する前からみんななしは思いますよ。
でも食い、みんななんかあの、当てほしいとか言うじゃないですか。
そう。まあまあね。
じゃあ飲みながらもそれが飯になってるとしたらなんかすごない？
で、カレーに入れてもいいんじゃん。
まあまあ、それもありかも、ね。ただカレーに入れたらカレー薄まりません？
カレー味の焼酎とか出したいんじゃないの、
うん、ご飯食べれるそれ、う
ん。え、それをカレーに混ぜれば
薄、うん、薄ならへん？
まらないか。
それは濃いカレーにして。
なんかそのペースト状のカレーがサラサラカレーなんて、サラサラカレーは嫌い派みたいなのが起こり出されへん。
うん。あ、そうか。あ、スープカレーでやればいいのか、じゃあ。
それかもう、焼酎ウコンで割るか。
それか、カレーヌードルか。カレーヌードルの焼酎割りにするか。
うん。そこまでして
食べないかもな。でもそういう意味で言ったら、ラーメン割りはもうめちゃくちゃあれなんですよ。自然に割れるんですよ。
ああ。
もともとスープですもんね。ぬるくもならず。
そうぬるくも。そのぬるくなるぐらい入れたら、それ、もう半分ぐらい入れてますね、丼の。それ、やばない
隠し味だね。隠し味程度ちゃんと。
そんな言ったのか。
うん。2割ぐらいですよ、2割ぐらいで。
あ、でも僕、麦焼酎、麦茶割りは美味しかったですよ。
でしょ？それ、だしが入れたとしたら、
ね、だし焼酎、だし割りで。
とか、あと、味噌汁作って、お味噌汁に焼酎入れてみるっていう。案はどうでしょうね。
味噌汁に、
だからなんかそのアルコール入った味噌汁にしてみて、なんかご飯が進むけど酔っ払いもするみたいな。
みりんが入ってますみたいな。
まあみりんでもいいけど、みりんが美味しくないから、だからやっぱ焼酎がいいんちゃいます、だからなんか
アルコールのそういう飲み方か。
そうそういうのをなんかもうやっぱりこう試していかないと、新しい発想っていうか、イノベーションがないのかな。
ほんだチョコシェイクに焼酎入れて。
いや、まあ、それって単なるあの甘い系のカクテルになりますよね。
うん。
女の子が好きそうなあれになりますよね。
ウイスキーボンボンみたいな。
いや、そうじゃなくてなんか、例えばカルーアミルクみたいな感じになるんじゃないですか。
ああ。
なんかあったじゃん、タンポンにアルコール入れて、
はい。
突っ込んで酔っ払うみたいな。
あ、血液、なんで、毛細血管から吸い取ったら、
そうそう。
それ、あれ、ハーベストに、直接、
刺されてね。
はい。
うん、アナルからビール飲んだら酔っ払うのはね、聞いたことありますけど。
それもやっぱり皮膚薄いから。
それでいいじゃん、もう。
いや、違う、酔っ払いたいわけじゃないでしょ。だから飲みたい。
飲みたい別に。
飲みたいけど、だから、美味しく食ってたら、別にドリンクを用意したくないっていう、お湯割り焼酎飲みながらラーメン食うぐらいやったら、
あー
ラーメンで割ったらどうやねんっていう合理主義ですよ。行き過ぎた合理主義ですよ。
行き過ぎてるよ。
締めのラーメンがより酔っ払うものやったとしたら？
だから、冷やし茶漬けに、
うん。
お茶の代わりに焼酎入れるみたいな。
そう、やりすぎやって、濃いって。水割りぐらいやったらええじゃん。水割りぐらいやったら。
難しいな、
うん、バジルさんなんですけど、ハマの天ぷらと言って、おつゆに入ってるって関西特有ですかって。
ハマの天ぷらね。
うん。
天だし？
俺もあんま食べたことない。
先日、神戸に行ったんですよ。
おぉ。
はい。
で、神戸に行って、久しぶりやなって、なんも変わんねえなとかって歩きながら、
うん。かっこいいね。
そうそう、かっこいいでしょ。ここら辺なんも変わんねえなって、ね、こう、かっこいい人の歩き方じゃないですか。ちっとも変わんねえなって。
うん。バカばっかりだな。
で、あそこのうどん屋もまだある。あ、ないって。
ないじゃん。
焼け落ちてたんですよ。
焼け落ちてる。そんなことなかなかないけど。
その近辺
に。あ、閉まっちゃったか、じゃない。
いや、じゃなくて、その深海地の商店街歩いてて、
うん。
で、大好きなうどん屋が、さん屋があったんですけど、そのうどん屋さんの裏のレコード屋がなんか、焼け崩れ落ちてて、しかもつい最近焼けた感じが、放火やって。
マジか。
炎上した。
レコード屋から出荷なんてありえんから、放火やーって。ほんで、恐ろしいことに、その僕のお気に入りのうどん屋も、定休日でもないのに閉まってて、後でその近所の、中条隆則氏っていう人に聞いたら、どうもうどん屋の方も行っちゃったらしくて、
炎上や。
ずっと休業してますよって言われて、むちゃくちゃショック、再開するんですかねって。
大ごとになっていってるじゃん、話が。
はい。で、まあ、それはまあ、全然良くて、何も変わんねえなっていうの嘘で、全然、なんかこう、世間っていうのは変わって。
変わってる、変わってる。
そのずっとあると思ってたうどん屋が、そんなことで。いや、めちゃくちゃうまかったんですよ、そのうどん屋。
お
立ち食いうどんやけど、あの、丼物とかカレーとか充実してて、何食ったってうまい。
商店街のかな。
そうそう、商店街の。商店街の松屋っていうカレー屋さんがあったんですけど、で、あの、なんか、ボートピアみたいなとこ行くおっさんが腹ごしらえする、立ち食いうどん。立ち食いうどんやけど、なんか飯類とかもやっけに充実してて、なんとかどんなんとかどんみたいなのがもうめっちゃあって、で、どれ
文化じゃったらいかんもんな。
いかんでしょ
う。
うん。で、あの、赤ひげいうね。
はい。
あの、すっごい活かしてる居酒屋さんがあるんですよ。
うん。
で、そこ行って、280円のハモ天頼んだ時に。
うん。
だしにしますか、塩にしますか、って言われたから。
はぁ。
僕そういう時ってもう大概なんかあの、特にあの、ないんですけど、まあ、せっかくやから出しにしようか、みたいな、が多いんですよ。
あ、でも美味しそう、美味しそう。
なんか、関西ってこう、天ぷらとかその揚げ物の時に、なんか出しオプションみたいなのがよく用意されがちで。
天出し。
うん。なんか天つゆで食いたいみたいなのあるじゃないですか。天
つ
ゆとか、つゆというか出汁というか。
僕天つゆでも16か18ぐらいの時に初めて出会って。それまでは、天ぷらはソースで食えって育てられてた。
食えってなんやねん。
なんでも天ぷらはソースで。
うん。
塩なんて。
なんではないな。
いや、ソースでも美味しいよ。
ソースで食え言
う
て。
うん。
もしくは塩や言
う
て。
うん。いや、塩でもソースでも。
天ぷらとかだとな。
うん。だしでもいいんですけど、居酒屋ってなんかこう大概おでん系やってるから、で、ただでさえ大阪とか関西とかってあの、湯豆腐言うて、だしで湯豆腐作るの好きじゃないですか。
うん、まあそう、大人ですよ、それで。
で、そうなったら、なんかその、おっさんの方別に、店がオプションって言ってなくても、天ぷら類頼むとき、ちょっとだしかけてや、とかって。
うまそう。めっちゃうまそうや
な。なっちゃうわけね。
そうそうそう。うん、で、その店なんかはもう完全に、ハモテンとかって、だしにしますか、みたいな、塩にしますかって言って、もうそうなったら僕ももう、オート機械のように、出汁って言ってしまって、そしたら出てきたのが、あの、お皿の中に出汁をなみなみ入れたところに、ハモテンをこう浮かしてるものも、うどんみたいなもんですよね。
ああ。サクサク感がなくなる。
まあでも、かろうじては残ってる感じですよね。
ああ、でもその衣がホロホロとね、
うん、
スープと一体になっていくのもまた良さそうだな。
はい。はい、しかもそこに。
油浮いて。
そこになんかさ、そうそう、だからその油浮いたつゆを飲むのもまたよし、みたいな。で、そこにレモンとネギとか入れてもらってて、浮かしててもらってて、うん。もう完全にうどんですよね。
ねえ、パーコーメンです
。いいなぁ、めっちゃ。
うん。関西はほんまあの、揚げ物に出汁かける人好きやけど。
うん。
天ぷらうどんですね。
はい、僕が一つだけ許せんのは、あの、天ぷらうどん食べた時、上から熱々の出汁かけんなよ、って。
あとのせサクサクが。
何度も言うけどやめろよって思う。
え、それ何あの立ち食いそば
とか。そう、はい。たっぷりかけないやめろ。
あとから乗せてくれ
る。外乗せてくれって。後から何もでも柔らかくできんねんから、あの、
最初に。電化気分でね。
そう。
あれでもさ、あれ、後から乗せてもらったらさ、うん、あの、食べてみてショックだけど、あの、なんかあんまりパリパリっとはしてないよね。
そう、2種類あんねん。
油回ってる天ぷら。
油回ってる単なる天ぷらの時もあるし、
ね
え。まあ割とパリッとしてるとこもあんねんけど。
あ、そうなんだ。
あるある。
あれ、あの僕、まさき先生、あの、こう、豚尾さんがしてたうどん屋さんなんですけど、僕、友達に連れてってもらったうどん屋さんが、
はい。
うん。穴子の天ぷらのうどんを頼んで、
はい。
ああ、いいじゃないですか。う
ん、はい、ほんで、はい、お待ちって出てきたときに、
うん。
バチバチバチバチバチ言ってる。
ああ。
それ。
もう揚げたてすぐ。
揚げたて。
バーチバーチバーチバーチバーチって言ったら。
そうかそうか。出汁かかったりしたらまたそんなもんね。
あれはすごい。
油抜けてないんじゃないの。
めっちゃ良かったですよ、でも。
でもそこはどこのうどん屋なのかいまいちわからんのですよね。
はい。
でもなんかミャウダーは、カドマのあたりや、言うて。
はい。
で、カドマやったら僕が。
言ったけど覚えてないの
僕はあのあたりは、やっぱりあの、うどん蔵っていうとこ、最強うどん屋さんで。
お
そこもあの、天ぷらとかすごい有名なんですけど、穴子の天ぷらはないんですよ。
あ、ないんや。
ないから絶対そこじゃないので。
あそこが、おにぎりがなくて、
うん。
で、ちょうど横に座ってヤンキーみたいなやつが、うん、おにぎりちょうだいです。ない言うた。うん、それご飯握ってや。
うんうん。
じゃあ、だからないから無理やってって。
うん。
店員もなんかもう、キレ気味で。うん。そういう男気あふれるうどん屋って。
いくつかうどん屋はあるんですよ、有名なうどん屋は。それどっかなんやろうなとは思うんですけど。
アルプス森とかあったよ。
へ
ぇ全部入ってる。
あ、それうどん黒やで。でも穴子店ないよ。
あの、20年ぐらい前の話だけど。
じゃあ20年前やったらもしかしたら会った時もあんのかもしれへんけど、うん、でも僕一応20年前からは行ってるよ。でもね、その間に一瞬カレーうどんがあったりとか、してた時期があるから、親父の気の迷いであの子店やってた時期もちょっとあったんかもしれへんけど、
あ
基本メニューにはなかったはず、あの子店なんて。あの、エビ店がそこは有名なんですよ。
エビ店バチバチバチバチ。
そう、エビ店バチバチバチバチバチってやってた。うまいんですけど、エビ店、あの、問題が、そこで天ぷらうどん頼んだら、1500円近くすんのね。
ああ、高い。
高いな
あの、きつねうどんとかやったら700円とかで済むのに、天ぷらうどん頼んだらもう天ぷらだけがもう800円ぐらいしとるみたいな。
うん、何が入ってんの？エビだけ。
エビだけ。
エビだけでそんなにすんの？
はい。
それも小指の第一関節みたいなエビでしょ？
いやいや、結構でかいわ、でかい。
衣だけ伸ばしてるんじゃなくて。
いや、でかい。
へ
え。
ただ衣もめちゃくちゃ伸ばすよ。伸ばすけど、目の前であの、衣バーってやって揚げ始める。
そんなに作りたてな感じなの？
そう、もうバチバチいうぐらい作りたて。やけど、うどん本体より高いのはいかがなものかって思うし、そのアルプス森って言って、アルプスの少女ハイジっていううどんがあるんですけど、それはなんかあの、ミックスなんですよ。
そう、全部入ってる。
そう、そこにある具が、なんか、大概入ってるっていううどんなんですけど、3000円ぐらいするんですよ。
他何があんの？その具って。
肉。甘辛く煮た肉。肉うどん。
肉うどんの肉
か。そう、それもまあ、うまいんですけど、天ぷらうどんと同じ値段するんから。何度か食べてるんですけど、あの、勇気のいるメニューですね。
オプションがめっちゃ高いってことね。
でもそこであの、卵とじうどんか、きつねうどんにしたら750円とかなんですよ。昔は650円とかやったんですけど、うん、まあ値上がりした。でもそれでも750円なんですよ。で、うどんを倍にしても、100円増しやから850円とかなんですよ。とにかく具が高いんですよ、ここは。
よくわからないな。うちの近所のあのマリアスラーメンも、普通のラーメンだったら450円。
はい、
でもチャーシューとかネギとかね、はい、もやしとかちゃんと入ってんのに、うん、あのネギ増しにしたらプラス200円なんだよな。なんでそんないきなり上がるの？
どんだけネギに、ガチ濃い。あの、ちなみにそこのうどん、その、具高いけど、
うん、
天かすとかネギとかは、追加料金取られずになんか死ぬほど入れてくれたりとかする、入れてって言ったら。
あ、そこはいい。あんなんだ。
せやからそこで一番コスパ高いのは卵かきつね頼んで、
うん。
天かすとネギいっぱい入れてって言ったら、なんかもう天ぷらいらんやんってなる。
うん。
あの、その天かすもあの、揚げたてのやつ、下にバー溜めてあったやつバー入れてくれてバチバチになる。
バチバチ。ドンパチが空いてるみたいな。
なんでそんな揚げたてなんだよ、ほんとに全部。
いや、だからそこはうどんとだしと天かすがうまいんで、いや、でも具もうまいよ。でも具もええけど、うどんもう一杯頼むのと同じぐらいの値段払うほどではないので。
まあ普通そんな店はなかなかないよね。
はい。で、お金に余裕があったら天ぷらうどんとか肉うどんとか頼んで、でも、ミックス絶対いらんからね。3000円とかの。
いらんだろうね。
あの、全部入れたら言うたら、全部入って、梅干しも。
梅干し。
あと、とろろ昆布も。
うーん。
あと、あの、巾着餅も。
巾着餅なんかいるか。
いらんやろ。高いよ。
それはないわ。
センターね、
うん、
はい、
あの僕の知ってる、まあそう、うどんじゃないんですけど、お好み焼き屋さんで、
はい、
そこはあの全部入れてスペシャル、
はい、
だから豚玉が450円なんです、
はい、
うん、なもん
でスペシャルは1050円とか、
はい、
何入ってんだろう、筋とか、
まあまあそんなもんぐらいちゃいます、きつね腕750円のくせに、うん、ミックスにしたら3000円になるうどん屋とは違って、まあそんなもんじゃないって思うやん、
うん、豚、はい、牛、エビ、イカ、卵が2個
ミックスで1000円ぐらいだったらまあ、ね、普通じゃないですか、
それがまた
多い量が増えるわけでもないだろうしね、
だでかなりますよ、でもかなり。
あ、そうなんだ。
それ全部内包せないとあかんから、ね、生地もそれ相応にパワーアップする必要があるじゃない
のか。ほんで、こう、テコで切って、はい、口とか焼いたら、その肉の味、はい、牛の肉の、牛肉の味や、なんやって、はい、楽しめる。
まあそうじゃん。
ああ
。ほ
う。まあそうだな、普通にそれ。いや、それに比べてだから、宮古そばはね、あの、ね、あんまりしんわりした、あの、天ぷらだから、あれ。
うん、
まあ、そんなに、梅雨にはね、梅雨ってなんか、
上から
とかそういうの
か、上からガーッかけて、ガーッかけて。いちいちあの、あそこの、あの、天ぷら、袋に入れてこう、並べたのに意味ないやろって思う。
サクサク感は確かにないかもしれないけど。
上から熱いだし、ガーッかけて、それは、あの、わしがすることやから、やめてって。
確かに自分でしたいね。
卵とかだったら違うよ。
あ、卵は上から。
そう、上からかけないと、あの、白くならんからね。後から客がどうにもならん問題なんで、うん、上からかけるっていうのは大事なんかもしれへんけど、あの、天ぷらはやらんでええやろって思う。
そうだなぁ。
それは、って、思いました
ね。で、ハモですよね。
そう、ハモ。
ハモか。
ハモは大阪のそういう店行ったら、ハモは安いですよね。
あれ、高級な料理でもないの？なんか、そんなイメージがあるんだけど、あんま食べない。
京都とかで食べたらなんかクソ高いイメージがありますよね。
祇園祭までが高い。
あ、そうなんだ。
祇園祭ピークで、あとは安くなって低いって。
ああ。二座祇園祭はもう安いの、うん、
はい。
なんかあの、朝鮮半島の方で最近撮ってるみたいで。
おぉ。
ハモ。国産のハモっていうのがなんか減ってきてんのかな？
減ってるんでしょうね。でも、ね、
国産って言うていいのか分からんけど、海の話やから、あの、はい、韓国で水揚げしたやつですかね。
じゃあ基本日本海で取れるってこと？
日本海でも取れるし、都内海でも取れる。
うん。
けど、だからその、今までだから、取ってた近海のやつがなくなってきてんでしょうね。
あれ、海の魚なんですか？
海の魚ですよ、ハモ。
いや、川魚かな。
あんまり聞いたことないね。川では。
ハモ。あ、うなぎみたいなもんやと思ってたんか。
ああ。
あ、海行ったり川行ったり。
いやいやいや、ミャウダーの、あの、印象としては、うなぎみたいなもんかなっていう印象やったのかもしれないですよね。うん、長いし。
うなぎみたい。
あ、だからうなぎ川で取るじゃないですか。
海でも取れますけどね。
まあ、海でも取るけど、あの、取るっていうか、海の生態ってよく分かってないじゃないですか。うなぎって。
はい、
あ、稚魚が海で
こう、
ね、ただ、うなぎは川で取ってるでしょって。
ああ。あ、うなぎは僕ずっと海は持てました。
じゃあ、でもハモは。
ハモは川。だから全然わかんないでね。僕、だから、うん、友達が和歌山に釣り行った時に、
はい、
うなぎ釣れた言って、はい。
それは、うなぎか。
和歌山で、海蛇かうなぎか、うなぎやろ。
うん、海蛇じゃないかな。うん、
海のギャング、海蛇ですか？あれ、ウツボか。
うん。
あ、ウツボか、そうだ、そうだ。
まあ、西側で取れるから、あの、東ではお馴染みじゃないみたいですけどもね。
ああ。
そうやから、あの、なんか、やっぱり、向こうで食べるってなったら高級扱いですかね。
ハモ自体はそんな食べないってことなのか。
うん、
確かにこっちだったらスーパーでも売ってるもんね、普通にね。うん、
関西ではなんかハモ、すぐなんかハモ、立ち飲みとかでも定番になんかある感じですけど。
骨気持ち悪いでしょ、なんかバリバリバリバリ。
まあ、僕、そこまで好きじゃないですからね。ね、もう、あの、小骨をこう切っていかないと。
ねえ。だ焼肉で言ったらウルテみたいなもんですよ。
はぁ、
あ。バリバリバリバリバリバリ。
ウルテは骨があ
んの？ウルテは喉の器官で。
うん。
ほう。
ほんで、あの、軟骨の塊みたいなのを。
うん。
隠し包丁入れてちょっと食べやすくするんですけど。
うん。
一人前はいらないんですよ。二切れぐらいで、あったらみんなシェアするみたいな。
はい。たら、ハモってこの小骨がいっぱい入ってて、
ねえ。
あの、シャリシャリする、あの、なんていうか歯応えあるから、
ねえ。
何個もいらないですよね。
はいね。
なんか、三つぐらいあったら本当に満足しちゃう感じがあります、
ね。だからそういう梅肉で食べるみたいなのが。
うん。まあ、僕、だしでしたけどね。うん
でも、揚げたの出汁だとうまいかもな。
うまいよ。うまかったよ。
あ、柔らかくなってますね。
うまかったよ。
うまかったんか、いいな。
うまいな。
深海地あたりな、うん。うまいな、じゃないよ。
深海地。
あんま行かないんだもん。
深海地。
治安悪そうで。
いや、本当に、治安悪いっていうか、深海地、今まで深海地、そうやってうどんが美味しいとこ多いし、ぼっかけうどんとかあったりとかして、うまいなと思って、その、飲み屋さんとかも行かした店が何個かあるなと思ったけど、そっからちょっと、変えて、ハーバーランドの方、だから、京都駅の方、周辺
を。京都駅？
うん、京都駅周辺を攻めてみようっていう話になって、そこら辺に昔から行ってる、ホルモン屋があるっていう話やったんで、案内してもらって、で、そのホルモン屋さんが、肉屋さんみたいなところが中で焼いてくれるんですけど、
神戸駅の北側？
そうやね。
北側だよね。
うん、海側。
うん。海側？
モザイク側。
ハーバーランドの方。あ、でも神戸駅のね、もう線路くぐってすぐぐらいですけどね、言うたって。
あ、そうなんだ。
はい。だから、新幹線逆側に。で、行ってみたけど、そこもなんか、ホルモン50円でどんどん焼いてくれるんですけど。
むっちゃ安い。
すごいな。
その代わり一口に、そんな、ちょっとですよ、ちょっと。
うん。
だからなんか、ぽいぽい食えちゃう感じで、やばいっちゃやばいんですけど。
うん。
なんかこう、タレのこう、壺があって、そこに浸して、なんか串カツみたいにして食っていくんですけど、うん、そこもなんか、濃い店でしたね。おっちゃんがもう延々鉄板でホルモン焼き続ける。あそこ似てんな、大正のところの沖縄風ホルモン焼きとスタイルが似てますね。あそこは豚やけど、そこはやっぱり神戸やから牛ですね。
お
う。ふわっていう部分を延々焼いてくれる。
ふわ、
うん、僕はあんま好きじゃないな。
灰か。
はい。
あ、そっか、全部内臓か。
そう。食感悪いっすよ、僕は。
でも好きな人はあれ好きやからね。
ねえ。
ふわと言われるところ。あれ、ふわだけじゃないんですけど、レバーとかもあったりとか、バラの部分焼いてくれたりとかもあるんですけど、そっちは100円やったりとかするんですよ。ふわだけ50円。なんか、延々こう。延々で瓶ビール出してくれるっていうね。
ああ、いいね。もう。安くて酔えそうな。
はい。でも調子乗って串いっぱい食ったら、5000円ぐらい。白紙5000円ぐらいかもしれへんね。
ああ。5000円って50本は食べてないか。
もう60本ぐらい食べてビール3、4本飲んだら5000円ぐらいいくかもね。
はあ。
もう60本食べるかどうか知らんけど、もし食べたとしたらやで。食べることは可能なんですよ。ちっちゃいから一つ一つは。なんか好きな人はそれぐらい行くって言ってたから。
それで聞いたらなんか
はい。
僕、西田西で行く途中で最近、
はい、
ホルモン焼きができて、
はい、
で、29号、
はい、
29って数字書いてあったんで、番号の5、
はい、
だから油とかレバーって書いてあって、
はい、
一船150円とか、
はい、
そのとこあるんですよ。
はい、
で今の話聞いたらなんかそこも、ちょっと調べてみたいなって。
ああ、うん。まあね。あの辺、その神戸駅の周辺って昔からなんか ガード下とかに小汚い店っていうか、なんじゃこりゃって地獄谷って言われるらしいんですけど、なんか潰れかけた、やってんのかどうかわからへんスナックみたいなんとかが並んでたりとかして、なんじゃこれって、昔はすっげえボラれるっていうことから地獄谷って言われ
る、うん。ね、地獄谷。九条にもありました、地獄谷は、うん。もうなくなりましたけどね。
いやけど、
どこでもあるもんな。
そう、その周辺とかに意外に立ち飲み屋なんかも多くて、で、ふらっとそのホルモン入った後に入ってみた店とかでも、すんごいいい店でしたね。うん、なんかエビの天ぷらが、花状に並べてあったりとかして。
お
いいね。
うん、よかった。今まで深海地の方行ってたけど、神戸駅の周辺、やばいなと思いましたね。
神戸駅の周辺なぁ、そうか、うん。そんなもんあんのか。
ちょっと歩いたら、なんか、店めったある。ある感じ。ふらって入って、なんか、もうどこも良さそうやし。ただ、ガード下のところは、怪しさ満点ですけど。
神戸駅の周辺は確かにそんなにね、行かないんだよな普段な、
うん。
三宮あたりだったらあれだけどね。
うん。
うん、よく行くけど。
はい。
そうか、そういう店もあんだったら、ちょっとね、行ってみないとね。
ぜひ。
是が非でも。
はい。
行ってみましょう。
はい。関西ラジオ商店街、ラジエイト。この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツ、アサミのラジオの鮫島です。
ネコです。
アマゾンプロダクツ、アサミのラジオでは、テレビゲームを中心に、様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてねー。